荒れ野の中でと題し、増田こと牧師よりお話をいただきます。
主にある皆さん、こうして朝の光の中でご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを感謝をいたします。聖書の言葉と向き合いながら、今週一週間の歩みを確かなものとさせていただきたいと願います。3月5日に灰の水曜日を迎えました。その日から受難節が始まりました。旧約聖書の時代から灰は悔い改めの象徴でした。カトリックの教会あるいは学校などでは、灰の水曜日にこの灰を礼拝のところに持ってきて、そしてこう神父や司祭の方が十字架を額にこう灰で書かれるという、そういうこともいたします。そのことによって私たちが自らの生き方をもう一度振り返って主の方へ向き直る、悔い改めるということを形の上で、また自分の体を持って知ることができるのです。土の塵である人間が神の前に悔い改めて、そして罪の許しを得て復活の日まで歩みます。受難節はレントとも言います。イエス・キリストが苦しみ、あざけりを受けながら、十字架への道行きを歩まれたことを覚えます。レント、受難節のテーマカラーは紫です。悔い改めの象徴をその色によって表しています。初代の教会から洗礼の準備をしたのもこの期間でした。4月20日がイースターです。そして私たちの教会の創立記念日も4月20日です。今朝私たちはイエス・キリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けたその直後に、荒れ野に聖霊によって導かれた、そしてそこで誘惑試練を受けられたということを共に覚えようとしています。この聖書の箇所は受難節の初めに読まれることが多いのです。それは洗礼を受けた者が、受けようとする者がどのようにして神の前に自らを振り返るのかということを私たちに知らせて伝えているのだと思います。イエス・キリストはバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。マタイによる福音書3章には聖霊によって祝福されたと書かれています。でもとても不思議なことに、その同じ聖霊が今度はイエス・キリストを荒れ野に導くのです。試練を受けるためです。イエスが地上の生涯にわたって試練に遭われたように、私たちも信仰生活を続ける上で試練に遭い続けるということができると思います。ルカによる福音書の同じこの荒れ野の誘惑の記事によると、悪魔はあらゆる試みを尽くした後にひとときイエスから離れるのですけれども、この誘惑はイエスの生涯にわたってずっとある。そして実はゲッセマネの祈りの時にも、また十字架の苦しみの時にも、この誘惑というものがあったのだと聖書は伝えています。逆にそれはこれから福音を述べ伝えようとしている主イエスが岐路に立たされているということができると思います。あなたはどちらの道を選ぶのか、どちらの道を進むのか、福音とは、救いとは何なのかを示される。誘惑と訳されている言葉は試練とも訳される言葉です。イエスが導かれたのは荒れ野でした。この荒れ野と言いますのは、旧約聖書からイスラエルの民にとってはとても象徴的な場所でした。水のない砂漠のような乾いた地です。そしてエジプトの奴隷状態にあった民が解放されて、イスラエルの民は荒れ野に40年間難民のような生活、天幕での生活を強いられた、続けました。そこで食料や水が不足しており、また生命の危険にさらされながら、しかしそれでも神がイスラエルの民を養ってくださる、ただ 神の恵みによって私たちは生かされているのだということを示されたのも、この荒れ野だったのです。それは地理的な意味で荒れ野、荒れた地ということを表現していると思いますけれども、同時に比喩的にこの世界の現実、社会のありようを荒れ野という言葉で象徴的に言い表しているのです。荒れ野は神の言葉から離れた現実を表しています。人々がつながりから放り出されて孤独の中に生きなければならない場です。自分に対しても隣人に対しても信じることができない、それは私たちの人生のあれのということもできるかもしれません。人の命や尊厳が踏みにじられる力がまかり通っていくとき、そこはあれのとなります。弱くされている人がますます弱くされていく。神とのつながりを見失い、憎しみや敵意が荒れ野を作り出していきます。それは人の生きる力を奪っていく。信じて歩むことができないと思わせられてしまう。と言いますと、ああ、私たちの世界にも私たちの社会、身近なところにも荒れ野は広がっているなと思うんです。福音は荒れ野から始まります。福音は荒れ野にもたらされる。イエスが今聖霊によって導かれたのは、そうした現実に向き合う、何か人里離れたところにただ行くというだけではなくて、そのような現実にイエス・キリストはここで向き合うように聖霊によって導かれたということができるのではないでしょうか。あなたはどちらへ歩もうとしているのか。イエス・キリストを誘惑する者として悪魔が出てきます。悪魔というのは私たちにとって何かこう、聖書では人格的に人のような形で表されていますので、何かこうファンタジーのように感じてしまうんですね。何なんだろうか悪魔っていうのは、と思います。ここでは誘惑するものとして現れます。荒れ野での40日間の断食を終えて、疲労と空腹の極みにあるイエス・キリストに対して悪魔は3つの提案をします。悪魔というのは、神を信じるということから人を引き離してしまう力のことなんです。この世の現実の中にも悪の力が働いていると私たちが感じざるを得ないようなことは多々起こっています。悪の力、人間から信じる力を奪い、生きる希望を奪い、つながり合う恵みを奪っていく、そういう力です。しかもこの悪魔というのは巧みなんです。一見すると豊かさを保証してくれる、素晴らしい未来を保証してくれるように見える。だから悪魔の提案は誘惑になるんです。そこで言われたのはこういうことでした。悪魔は提案します。疲労と空腹の極みにあるイエス・キリストに対してですね、神の子なら石をパンに変えてみたらどうか。二つ目の提案は、神の子なら神殿の屋根から飛び降りてみせたらどうか。そして三つ目は、自分にひれ伏すならこの世のあらゆる権力と繁栄を与えようというのです。そしてこれらの三つとも私たちにとっては決して悪い提案ではありません。そうではありませんか。一見豊かさへ、そして人々のニードを、必要を満たしてくれる、そう見えるんです。人々の最も強く求めること、要求に沿うことだ、ニードを満たすことだ。悪魔の第一の誘惑と第二の誘惑には共通しているところがあります。石をパンに変える、あるいは屋根から飛び降りても安全でいる、 こういうことは奇跡的な出来事に価値を置いているのです。これらの奇跡を見せつければ人々は否応なくあなたに従っていくだろう。神の子ならそうした奇跡をどんどん見せていけばいいじゃないか。これがイエス・キリストがまず神の子として救いを、福音を述べ伝えようとしたまず最初に問われたことなんです。奇跡を見せればいいんだ。もうみんな何にも言うことなくあなたに従う、素晴らしい、それで世界を変えてくれ、称賛してひれ伏すよ。そう彼はささやきかけたんですね。これは私たち宗教にとって、そして教会にとって大きな誘惑です。いや魅力です。そうではないでしょうか。聖書の言葉をもってこれらが語られるのです。奇跡を見せれば、ニードを満たせば、信者はどんどん増え、そして大きな群れになり豊かになっていく。どうでしょう、このビジョン、いいですねってつい思いませんか。思いますね。なので魅力的で誘惑になるんです。でもしかもですよ、第二の提案は、なんと巧みなことに悪魔は聖書の言葉をもってこれを提案するんです。どうだ、聖書にもこう書いてあるじゃないか、高いところから飛び降りても天使たちがあなたを支えるだろう、やってみたらどうだ、奇跡をやったらみんな素晴らしい、すごい、そう言ってあなたに従うよ。しかしイエス・キリストは聖書の言葉によってその悪魔の誘惑を退けられました。なぜこのような提案がされているのか私たちはよく知っています。その隠された意図はこの最後の第三の誘惑において明らかにされます。自分にひれ伏すならこの世のあらゆる権力と繁栄を与えよう。それは人々の求めを満たすかのように見えますけれども、実は権力と繁栄を手中に収める、支配する、それが意図なのだ、目的なのだ。そしてイエス・キリストは神の言葉をもって退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあると言われました。イエスのもとからこうして悪魔は去っていった。しかしイエス・キリストの生涯にわたって、そしてゲッセマネの祈りの時にも十字架の時にも、この誘惑というのはずっと付き添っていった。その通りですね。私たちもそういう誘惑というものを感じます。つまり苦しみのない救い、イエス・キリストが十字架にかからない救い、そういうものを人々は求める、力を求める、繁栄を求める。ここでイエス・キリストと悪魔との間で二つのことがぶつかり合っていきます。悪魔の言葉の根っこにあるもの、それは自分の利益を第一とする、繁栄と、そして富の集中、名誉、そういう姿勢であるということができるのではないでしょうか。自分の利益を図るために、そのために大勢の人を服従させ、大勢の人を自分の支配下に置く、ひれ伏すっていうこと、そういうことですね。自分の支配下に、そうすればあなたはすべてのものを手に入れる。しかしそれは一人一人ニードを満たすようでいて、相手のことを生かすものとなっていないっていうことなんです。支配してしまうっていうことなんです。利用するっていうことなんです。神のため、隣人のためと言いながら、実際には自分の利益のための言葉、行動、それが悪魔の術中にはまってしまうことなのだ。イエス・キリストがここで退けられた誘惑は、そうした本質があったのではないでしょうか。そしてイエス・キリストはそのことを退けて何を中心にしようとされたのでしょう。神の国とその正義を第一とする、マタイによる福音書6章23節、33節に書かれています。まず神の国と神の義を 求めなさい。神の国、どういうところでしょう。一人一人が自分らしく与えられたものを喜び、自分の持っている賜物を分かち合い、人々と共に歩もうとする、神様から愛されたものとして自分も他者を、隣人を、自分を愛するように大切にしていく、そういうところ、神の国、神の義、正しさです。弱くされ小さくされている人の尊厳が守られて、そして傲慢に力を集中させようとしているところがむしろ低められる、神様の義、それが求めなさいとイエス・キリストは言われたのです。それは個人の尊厳というものを大切にしようとするイエス・キリストの姿を表していると思います。私たち一人一人には神様から大切な尊厳、私が大切、どのようなことができようとできなくなろうとも全くそういうこととは関わりなく、神様は等しく私たち一人一人を大切に考えていてくださっている。イエス・キリストはそのことを伝える道をこれから歩もうとされたんですね。手っ取り早く奇跡を見せて、みんなの注目を集めて、そして自分が評価されて栄誉を集める、力があれば数があれば、そうすれば何だって政策も行っていけるじゃないか、マジョリティになることで私たちは多くの力を集めることができるじゃないか、そう考えやすいけれども、その時に私たちが引き渡してしまうものは何だろうか考えなければならないと思うのです。引き渡すというのは、あのユダがイエス・キリストを裏切ったという時に使われる言葉です。その時に引き渡していくものは何だろうか、本当に一人の人が荒れ野の中であえぎ自分の行く道を見出すことができない、希望を失い生きることを苦しい、そう思っているその一人が本当に生かされていく、そういう救いがそこにもたらされようとしているだろうか。イエス・キリストがなさった救いの技は本当に非効率的だったんです。一人一人のところに行って触れて、あなたも神様に愛されている、そして神様の方へ向きなさい、そう言って癒しを与えられました。一人一人の魂のために祈られました。そうやって荒れ野の中に花を咲かせていくように救いの手を述べられたのです。奇跡的な出来事によって、圧倒的な権威によって有無を言わさずに服従させるというのではなくて、相手の自由と主体性を尊重する、私はこれがとても大切だと思っています。宗教教団にとって、教会にとって、相手がどのように考えているかということを大切に、そのことを私たちが考えていく、それはイエス・キリストがそのような道をその誘惑の中で選び取られたからです。今苦しんでいる人に寄り添い共に生きようとすることが大切だとイエスは私たちに伝えてくださっているのではないでしょうか。世界の状況は荒れ野が広がっています。ロシアとからの攻撃によりウクライナの地が荒れ野になっている、そしてガザ地区において今停戦状態になっていますけれども、イスラエルとハマスによる紛争がいまだにその解決の道筋が見えていません。人々の命と尊厳を奪い傷つける戦争、それは私たちにとって人間の悪のなせる技だと考えざるを得ない。そのような中にあって、私たちが求める神が与えてくださる平和、一人一人が本当に生きていくことのために、私たちも祈りを合わせていきたいと思うのです。また3月になり、私たちはあの東日本大震災において、多くの方々の命と財産、人とのつながり、命が奪われていったことを心に覚えています。その後も大きな自然の災害は起こっていますけれども、 そうした中にあって、一人一人の命が豊かに支えられる社会や生き方、あり方はどういうことなのだろうか。私たちはこの期間にご一緒に祈り、また尋ね求める、そういう時期とさせていただきたいと願っています。レントは40日間続きますが、日曜日は晴れやかに主の祝福を受ける日ですから、実は40日の中には入ってないんです。月曜日から土曜日までの終日をカウントして40日間数えます。その間、私たちが神様の前に自らを振り返る、イエス・キリストが会われた3つのことを考えながら自らの在り方を振り返ってみる、そういう時とさせていただきたいと思います。まず第一に、神様の恵みを忘れていませんか。パンを石をパンに変えろ。それは自分で全てのことを成し遂げられるというあり方です。そうではなくて、私たちのパンも、私たちの命も、関わりも、賜物も、神様からいただいたものであるということを忘れていませんか。与えられたものであるならば、どのように分かち合うかということを考えることができる。でも、すべてのものが自分で手中に入れたものだと思うと、それは自分のものにしかなりません。レントの期間、神様の恵みを数えましょう。神様にいただいたものを私たちが数えてみましょう。そして二つ目のこと、神様への信頼を見失っていませんか。高いところから飛び降りて怪我一つない、それは確かにいいことかもしれませんけれども、それは神を試みると同時に自分のやり方やさまざまなことにその関心が集中しているということかもしれません。神への信頼を見失ってしまうとき、私たちは自分のでき得る、自分の考え得ることしか見えなくなっていきます。レントの期間は断食など断つ、それは自分だけで解決する、自分だけでというあり方から断つ、断たれる時でもあります。三つ目、神ならざる者を神として仕えていませんか。私たちの社会にはさまざまな豊かに見せてくれる、これさえあれば自分の人生は豊かになれるというものがあるかもしれません。それが私にとって神とはなってないでしょうか。偶像とはなってないでしょうか。誠の神様は私たちを問答無用に服従させたり支配する方ではありません。私たちが自分の自由意志で自由に考え、神様からいただいた恵みにどう応えるのが本当に神に応えて愛されたものとして生きることだろうか、そのことを与えてくださる方です。レント受難節の期間、私たちはこの3つのことをご一緒に考え振り返りたいと思うのです。神の恵みを数えてみましょう。神の恵みを忘れていませんか。神への信頼を見失っていませんか。自分だけでと考えていませんか。3つ目は、神ならざる者を神として絶対にしていませんか。そのことを私たちは振り返りながら、この受難節、イエス・キリストの十字架の道行きを共に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、一週間の私たちすべての歩みをあなたが導き祝福してくださいましたことを感謝いたします。私たちはそれぞれの地で自分に与えられているもので精一杯あなたの恵みを表してきました。あなたからいただいているものを感謝いたしますけれども、私たちは時に疲れを覚えます。自分にあるものではなくてないものばかりが目につきます。そして失望します。うまくいかなかったことで心が折れます。主よ、あなたはそのような日々から私たちの目をもう一度目を高く上げようと言ってくださいます。そこに神がおられて、何よりも十字架の主イエス・キリストが復活の恵みをもって私たちを迎えてくださいます。 あなたは私たちの流した涙をご存知です。あなたは私たちが一人の人のために歩んだその歩みを覚えていてくださいます。あなたは私たちのすべてを無にすることはありません。主よ、どうぞその恵みを覚えて私たちをこの日々の中へと押し出してください。そしてどうぞイエス・キリストの受難を覚えつつ、なおもこの社会にある、世界にある、それぞれの地の苦しみと、また人々の嘆きに耳をそば立てる、耳を澄ませるものとなりますように。沈黙させられている人々が、自ら声を出して祈ることができるように、傍らに立たせてください。そして私たちが平和を求め、あなたからいただいている大きな恵みを分かち合いながら共に歩むことができますように、この受難節、レントの日々の上に、上からの豊かな導きと聖霊の満たしを与えてください。私たちは今、大きな悲しみの中にある一人一人を覚えています。愛する方を天に送られ、悲しみの中にある方、また、日常の中で大きな出来事を抱えて心に傷を与えられている方、神様どうぞあなたの寄り添いと、また私たちの祈りを注いでください。病にある方を励まし、生かしてください。介護や看護によって、命に携わっている一人一人の手の技をあなたが祝福してください。子供たちを、神から与えられた命を私たちが豊かに育んでいくことができますように知恵と力を与えてください。イエス・キリストがなさったように一人一人との出会いの中に私たちが神の愛を信じることができますように導いてください。そしてどうぞこのレントの間に私たちの在り方を心から振り返り、自らの足りなさと自らの罪に目を留めるのではなく、あなたの恵みに目を留めて、あなたに愛されていることへ立ち返ることができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。